ヒロシエリ24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな怖い事件をたくさん紹介していきますね。本日紹介する事件は
2チャンネルの奇妙な書き込み、にっぱら街道脇崖下女性バラバラ殺人事件
です。パチパチパチ。ちょっとね、みんな一回関係ない話していい？一回ちょっとにっぱら置いといていい？あのね、実はこの番組始まりまして、私の方にですね、とてつもなく嬉しい DM が来まして、ちょっとそれを紹介したいの。どうしてもちょっと読ませてくれ。ちょっといいかい？では読ませていただきます。ニコさんからいただきました。シエリちゃん、こんばんは。こんばんは。夜だね。こんばんは。夜なのかな。ヒロシエリの未解決事件簿、毎回楽しみにしています。毎回新しい話が入るたびに、中1の息子とイヤホン半分こして寝る前に聞いてます。して今日の怖かったねーとか話してます。なかなか更新されないときは、シエリちゃん組織に消されたとか息子と心配してます。息子はヒロシエリ24歳、職業俳優の真似も上手にやってます。また更新楽しみにしてます。お体に気をつけて、地元札幌から応援してます。ってことで、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。一番正しい楽しみ方、中1の息子とイヤホン半分こにして寝る前に聞くっていうのが一番正しい。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと息子さん、いつかコラボしましょう。息子さんのヒロシエリ24歳で始めたいかもしれない、私。本当にありがとうございます。こういうね、 DM 本当にめちゃくちゃ嬉しいから、みんな気が向いたら送ってくれていいんだよ。お待ちしてます。はい。というわけで、まあ中1のね、息子さんもニコさんも楽しみにしてることでしょうから、早速にっぱら街道脇崖下女性バラバラ殺人事件をお届けしたいと思います。まあこのにっぱら街道脇崖下女性バラバラ殺人事件、ちょっと長いね。どうしようかな。にっぱらバラバラ事件にしようかな。ちょっとよくない？口触りいいでしょ。にっぱらバラバラ事件は、2003年の3月11日、割と最近ですね。西多摩郡奥多摩町のにっぱら川沿いに起きまして、女性の右手首、左手首、左足、右の腕の部分、この肘下の部分がバラバラの状態で発見されるという事件が発生しました。で、この3月の11日朝の10時20分頃ですね、釣りに来た男性、まあ、結構ここが町に出るまで、一番近い町に出るまで40分ぐらいかかる。東京とはいえ、この奥多摩の方って本当にあの森がうっそうと茂っていて、もう何だったら北海道のある土地よりも田舎なんじゃないかっていうぐらい、すごいもう本当に田舎で、森がうわーってなってて、もう自然が豊かでみたいな場所なんですけど、私いつか奥多摩行ってみたいんだけど、まあ、それちょっと置いといて、釣りに来た男性が崖の斜面に人間の右手首が落ちてるのを見つけて、で東京都の建設局の職員を通じて110番通報が入って事件が発覚したわけです。でこの警察が、付近を捜索したところ、そのすぐ近くで左手首と左の足首も見つかったと。で、この切断面から、この手首と足首はおそらく同じ女性のものだと。そして、両手の爪は伸びてて、そして足には、ロレアル社製、だからロレアルパリのペディキュア、赤いペディキュアが塗ってたと。で翌日もうすぐにたくさんの人を手配して、広範囲にわたって捜索が行われたんですけれども、 その捜索からもその右の腕と頭髪の一部が見つかっただけ。そしてこの右腕にはうっすらと雪が積もっていたそうです。で、見つかったのは3月の11日ですが、3月6日付近に雪が降ったことから、それ以前に遺棄されたものかと思われると。で、この遺体は全てノコギリのような刃物で切られていて、でも髪の毛の一部は見つかったけど、頭部とか胴体は今も見つかってないわけです。で、警察はそっかずっとこの死体損壊遺棄事件としてずっと捜査を続けてるんですけれども、いまだにこの被害者の身元とか犯人についての有力な情報も得られてないわけです。で、この被害女性、おそらく年齢が20から30歳前後の女性で、身長が155センチと結構小柄、そして割となんかふっくらした体格だったらしくて、で、血液型は A 型、髪の毛は硬くて太い髪質、そしてペリキュアを塗ってて、で、左足の小指の外側にタコがあったと。して扁平足、結構こう条件出てるんですけど、それでも女性の身元はわからない。この事件を調べるとですね、あの警察が公開してるホームページで、あなたの周りにいなくなった人はいませんかって書いてあるホームページが出てくるんだけど、なんかやけにリアルで怖いんですよね。で、その女性の、まあ、こんな感じだろうと思われるイラスト、まあ、顔とかは出てこないから、その全体をこう線で書いてある女性のイラストと、この今言った条件がバーって書いてあるんですけど、未だに身元もはっきりしていなくて、で、周りのなんかその女性がいなくなったっていう情報も特に入ってこないと。まあ事件だけで言うとこれだけで終わりなんですけど、実はこの事件、まあ、最初に言った2チャンネルの奇妙な書き込みって言っただけあって、実はこの事件が起きる、まあ大体1ヶ月前ぐらいですよね。2003年の1月の30日、まあ、事件が起きたのは3月11日、そして、遺棄されたのが3月6日って考えても、まあ、大体1ヶ月ちょっと前ぐらいに2チャンネルにあるスレッドが立てられます。この1さん、まあ、2チャンネルって一番最初にスレッドを立てて一番最初にコメントする人、いちさんって言うんですけど、いちさんが死体のうまい処理方法ってどんなのがあるんでしょうかって書いて、死体の処理方法っていう名前でスレッドを立てます。で、ここから、まあ、2003年の2ちゃんですから、もう全盛期ですよね。ものすごいみんな人が集まってきて、で、いろんな人がこうにぎやかしたりとか、本気でこうした方がいいよっていう人もいれば、何これ怖いとか通報しましたとかいう人が結構いるんだけど、まあ、このいちさんは淡々と話を進めていくわけですね。まあ、ちょっと今この目の前にそのスレッドがあるんで追っていきたいと思うんですけど、まあ、すごい長いスレッドだからすごい割愛させていただくんですが、まずいちさんが死体のうまい処理方法ってどんなのがあるんでしょうか。次の人が小さく刻んで缶詰に入れて捨てたやついなかったっけ。人間一人となると細かく刻むのはちょっと無理なのでは。浮かないように海に沈める、この部分は各自で考えるようにとか、みんないろいろ言うんですよ。で、犬にでも食わせろっつって、犬のブリーダーがやったねとかってみんなで話して、まあ、埼玉愛犬家殺人事件ですよね。あの冷たい熱帯魚のモチーフになっている事件なんですけれども、で、11番目に投稿した人が、ところでなぜそんなことが知りたいのか、まさかって言うんですけど、これには特に触れないわけです。で、それですぐ海に沈めるのはやっぱり沖まで行かなきゃできないですよね。やっぱり人が出入りするところだと不安じゃないですか。ミキサーは無理ですよ。包丁も手足以外切れないと思います。細かく切るのは無理じゃないですか。骨は硬いし、刃物は脂肪ですぐ切れなくなるし。これ全部今言ってるの1の発言ですね。そして周りの人が、 まあ、ボックス式の大きい冷蔵庫とか冷凍庫とかだったら電気屋、郊外の電気屋さんに売ってるからいいんじゃないとか、いろんなこと言う人がいるわけです。まず血抜きをしろだのなんだのかんだのってみんな言うんですけど、この1の投稿がやけにリアルなんですよね。自然史にはちょっと見えませんね。小柄ですけど刻むのは無理です。早く捨ててしまいたいっていうわけです。で次の人が、いや設定上の話だよねって言ったりとか、でそれにも特に触れず、まあ、1はとにかくその周りの人が結構1がこうやって言い出した時に、1は小説家なんだねみたいな、だから周りから意見を聞いて描写をすごい細かい描写にしたいからそういうことを聞いてるんでしょっていうことを誰かが言って、でなんとなくそういう流れになっていくわけですよ。周りもいやまさかこれが本当なわけないって思って話してるから、小説を書くのにあたって必要な情報をここで集めてるっていう風にしてみんながこうやって言ってくんですけど、で1もなんか、まあ、そういう前提とか、その私は小説家ですって自分で言うわけでもないし嘘をつくわけでもない、自分のこと大学生だって言ってるんですけど、小説家ですとは言わないまでもそこに特に触れず、そういう体にして話をちょっとずつ進めていくわけですね。けどそれにしてもリアルな話が出てくるんですよ。車はあります、海の方も土地勘があるわけではないです、住宅街です、あと相手はこっちのこと知らないです、こっちの場所を知らないです、俺は樹海に捨てようと思ったんですがどうでしょうかって言ったりとかして、みんなが樹海はダメだよとか、その人一人背負って樹海に入るのはまず無理だと、足場が悪いから。で1があまりいじらずに捨てたいです、そこまでするのは無理そうです、状況は小柄な死体が一つで場所は住宅街だと思ってください、腕は落としましたが足が胴体から離れません、包丁で全身バラすのはかなり難しそうです、樹海はダメなんですか、俺は男です、死体の詳しい経理は処理が終わってから言います、歯を抜いても DNA とかで特定されませんか、多分 DNA で犯人決定とかの証拠に使われるんじゃないかって思います、できる限りバラしてから海に沈めるのが一番でしょうかね、海はやっぱり遠い方がいいでしょうか、歯が貫通しません、内側とかからでも骨か何かに突っかかります、刺した状態で歯を横に動かすのもかなり大変です、早く捨てたいです。そして他の人が、死後硬直が始まってるのかもね、それなら切りにくいな、死んでから何時間ぐらい経ってるんだって聞いたら、18時間ですって答えるわけですね。そこで作業をするので落ちます、来たら最初の書き込みだけあげますって言って1がこのスレッドからいなくなります。でこの1はこの2ちゃんのスレッド内で、被害女性は家族が捜索願を出さないから足がつかないっていうことも言ってるわけです。で今実際女性そういう風になってないじゃないですか、捜索願い出されてたらもっと事件がすごい大きいことになってると思うし、たくさん情報出てくると思うし、だからこの書き込みもしかしたら犯人なんじゃないかって。でもこの2003年当時ってまだネットに対して、ネット犯罪とかにまだその警察が本腰を入れてなくて、ここから犯人を特定していくっていう捜査は全くされなかったんですって。だから今ももしかしてこれってこういうことなんじゃないってネットに都市伝説的に残ってしまってはいるけれども、まあ全ては未解決なんですけどねっていうことですよね。でこのあと2ちゃんも結構なんかこの手のスレッドとか結構増えてきてしまって、まあ、これがすごい有名になっちゃったから、2017年とかにも同じようなスレッドがあるんですけど、まあ、それは大体多分冷やかしとか創作だと思うんですけど、まあ、2ちゃんを絡めた事件も、まあ、未解決じゃないにしろ結構恐ろしいものもあるので、それいずれ紹介できたらなって思います。ではひろしえりの未解決事件もまた次の事件でお会いいたしましょう。さよなら、おやすみなさい。